ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさん、そして事業開発部長のゆうたろうさんです。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、 IVF 大阪クリニックの会議室より生殖技術部門の宮崎由香先生とヨヘナ・リミ先生にお話を伺います。今日のテーマは PGTA 着床前検査についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれ、トシさん、リュウタロウさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして今日もスタジオを飛び出して大阪におりますが、
はい、IVF 大阪クリニックに、お邪魔しています。宮崎先生、自己紹介お願いします。
はい、私は IVF 大阪クリニックで生殖技術部門バイオ師をしております宮崎由香と申します。IVF 大阪クリニックは大阪府東大阪市にありますクリニックで、不妊治療の専門のクリニックとなっております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
次はヨヘナ先生、よろしくお願いします。
はい、同じく IVF 大阪クリニック生殖技術部門で培養士をしていますヨヘナ・リミと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、早速お二人にはいろんなお話をお伺いしたいと思うんですが、はい、まず龍太郎さん、
はい、そうですね、今日、お二人の先生にお越しいただきまして、お二人ともの肺培養士様でいらっしゃって、肺移植の最前線でお仕事されているので、即興を楽しみにしております。でまず宮崎先生、着床前検査 PGTA について簡単にお話ししていただけるとありがたいです。
はい、着床前検査とは、何度も体外受精肺移植をして失敗されている方や、何度も、流産をしている方、あとは染色体の構造異常を持っているような方を対象としている、肺の検査になっています。はい、で、肺の検査をしまして、正常や異常というようなものが出てくるんですけれども、この正常の肺をお戻しすることで、肺移植して、妊娠までですねの道のりをちょっとでも短くしようというような検査になっています。
ありがとうございます。そしてですね、その PGTA の検査において培養士様が関わるところというのはものすごくこう多岐にわたって、もうすごく重要なところだと思うんですけれども、PGTA のための技術ですとか培養士様がどのように関わっているかというところについて、ヨヘナ先生お話しいただけますか。
はい、主に肺培養士が行う技術としては、肺盤胞から胎盤になる細胞 TE と呼んでいるんですけれども、この TE の細胞を5細胞前後採取することを行っています。細胞を取った後にチューブの中に細胞を詰めることまでが技術です。
ありがとうございます。そういったその、いろいろ培養の技術で PGTA をやっていらっしゃるということで、アイジェノミクスはそれを検査、DNA を抽出して検査するというところになりますよね。
そうですね、私たちはこの IVF 大阪様の方で実施された PGTA の検体をですね、弊社の方で実施させていただいております。で今回ちょっとお話を伺いたかったのはですね、もう一つあって、パイロットスタディっていうのをですね、今実際に日本産婦人科学会が主催となって特別臨床研究が始まっていますが、この始まる元になった、パイロットスタディという名前で、その施設としてここ IVF 大阪クリニック様が参加されていたと私聞いています。その時のお話を宮崎先生お願いいたします。
はい、パイロットスタディは、まあ、少数の施設でやっていたんですけれども、まあ、始まるまでにも、まあ、始まりますよとなってから、まあ、実際に始まるまでの間にも非常にやっぱり倫理面の問題であるとか技術面の問題で、まあ、ちょっと実施までの間に時間を要するものではありました。で、まあ、やっぱりその施設の名前が公になること自体を嫌ってる施設様もいらっしゃるような中で、まあ、当院は名前を出していたんですけれども、やっぱりあの患者様からの多くの問い合わせ当時いただいておりました。ただですね、やはり今よりもあの条件が厳しかったので、その受けられる方っていうのがだいぶ、少なかったようなものになっています。ただですね、その時に培われた技術であるとか、まあ、知識であるとかが今の PGTA にしっかりと受け継がれているのかなとは思います。
ありがとうございます。実際そのパイロットスタディの時の、データといいますか、どういった結果だったんですか？
そうですね、まあ、当院の結果にはなってしまうんですけれども、まあ、例えば、検査をして細胞を一部取るというようなことをするんですけれども、はい、この細胞から、まあ、DNA を増幅させて検査していくんですが、その増幅ですね、あの当院では、まあ、100何検体150検体とかあって、はい、でまあちょっと1検体だけ検査結果で出せなかったんですけれども、うん、あとは全部きれいに結果が出てですね、まあ、しっかりとあの技術面での問題はですねクリアできていたかなというような感じではありました。
ありがとうございます。すごい成績いいですね。
そうですね、当時もあのいいですよと三冠神科学会の方にも言われて、ちょっと内心喜んでおりました。
そうですね、あのこの整形技術すごい難しい技術ではあるんですけども、そのパイロットスタディが始まったのは実際、何年前から始めたんですか？
2017年に始まってますので3年くらいですかね。
3年ぐらいかけてようやく最後の結果まで出して、
そうですね、で今の PGTA にこぎつけているというような状態にはなりますね。
そうですね、あの本当私たちの日本支社ができたのも、まあ、3年前でして、
ちょうどですね。
そうです、うん、でいつか、ね、PGTA 検査日本で行われるんではないかと心待ちにしていった中で、ようやく去年2019年にサンプの方がこの年末ですねやるぞとなって、で参加施設が増えていって今実際に始まっていると。これが本当に 2,3 年ぐらいには終わるようなイメージで、進んでいるかと思うんですけども、実際実施されていてどのような印象を受けますか、米田先生。
すごい患者さん希望する方は多いなという印象を受けますね。でまたあのやっぱりグレードが低いと BC とかであってもすごい心配で、これって妊娠するの本当に大丈夫なのという方多いんですけれども、そういう方が検査を受けたいと言った時に正常という判定をもらったりすると安心して移植ができて、すごい有益な検査じゃないかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。
前半に引き続きまして、今日は IVF 大阪クリニックの会議室よりお届けしております。ゲストはこの2人です。生殖技術部門宮崎由香先生、そしてヨヘナ由美先生です。後半も先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきの前半の最後の方にあったその精検する卵のグレード、肺のグレードなんですけども、このあたりもう少し詳しくお聞かせ願えますか、ヨヘナ先生。
そうですね、例えば精検する際に胎盤になる細胞を採取するのですが、その際に細胞の数が少なかったりとすると、すごいバイオシ側としてはこれを取るべきなのか取らないべきなのかっていうのはすごい考えます。でこの時に細胞やっぱり取らないと検査に出せないし、取ったことによって、肺が死んでしまったりっていうことになると移植ができないので、すごい考えています。
はい、ありがとうございます。でさっき実際話にあったグレードは BC とか、その胎盤になる部分の細胞が少ない、細胞が少ない C であっても、これはあるクリニック様によってはですね、そういった卵の場合精検されないっていう選択肢が、結構多かったりするので 見聞きするんですけども、どうなんですか実際。宮崎先生お願いします。
当院では、まあ、一応ですね BC であったり CC であっても、肺の生検はさせていただいております。実際 CC の肺で検査をしまして、あの正常肺で戻ってきたこともございます。ただやはりそのグレードが悪いような肺に関しましては、ちょっと侵襲性が肺へのダメージが大きいのかなと感じる部分がありますので、例えばその一つだけしか肺がない場合であるとかはしっかり考えた方がいいのかなとは思いますね。
あ、なるほど、すごく分かりやすくありがとうございます。あの CC のグレードのものを確かに細胞を取ると侵襲性が大きいになりますよね。で今ちょっと私たちの検査の紹介をさせてほしいんですけども、まだ日本では提供はまだしてないんですけども、バイチから、PGTA 検査ができるような時代がここ近く、まあ、数年以内に来るはずなんですね。でそういった本当にグレードが悪くて生検してしまうと、その肺自体がダメになってしまうような場合であっても、こういったバイチからする検査で代替できれば、すごい患者様にとっても培養士さんにとってもすごい精神的にとってもですね、いい検査になるのではないかなというのがこう強く望まれているかと思うんですね。まあ、そういったあたり、またこれから基礎研究が大事なところですので、またこのあたりも今後一緒にやっていけたらなと思っています。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ヨゲン先生、先ほどその BBBC でなんかこう取るかどうかっていう話もあったと思うんですけれども、はい、そのあたりあの患者様も結構やはり知識も増えられて、やっぱ希望する方もかなり多くなっていらっしゃるんですか？
はい、そうですね、多くなっていますし、やっぱりあのパイロットスタディの時よりも、もう適用になっている患者様っていうのがすごい多くなったので、こちら当院からも先生から紹介してってなると、じゃあやってみたいですと言われる方はすごい希望は多いです。
その中で患者様としっかりこう結論を出して進めていらっしゃるということですか？
そうですね、はい、今持っている卵のグレードとあと個数を見ながら、これは生検した方がいいのか しない方がいいのかっていうところが今あのすごい悩ましい問題でもあって、検査を出すか出さないかという慎重に決めていっています。
ありがとうございます。あとはですね、その PGTA 全般的に何かやっぱりこう、まあ、課題であったりだとか、今後どうしたらいいかなっていうところ、宮崎先生何かご意見とかございますか？
そうですね、まあ、全般といいますか、まあ、私たちどうしても培養士なので気になってしまうのはやっぱり技術面の方が大きくはなってくるんですけれども、まあ、先ほどもあのおっしゃってたように、培養液からあの検査ができるようになれば、まあ、培養士 の結構体の負担もなんですけれども、まあ、心の負担っていうのがこういうの大きくて、その卵をダメにしてしまうかもしれないとか、その取った細胞を PCR チューブという小さい小さいチューブの中に入れるときに、もし失敗してしまったらどうしようっていうのがどうしても常につきまとってはくるんですね。でそういったことがやっぱりちょっと負担としては大きいので、培養液から検査ができるようになるというのは、そういった面での、負担軽減っていうのもちょっと嬉しいかなとは思いますね。
まあ、生検からチューブ取るところまでかなりこう集中して神経を使いながら毎日されていらっしゃるということですよね。
そうですね、
だいたい1週間にその BGTA に、かける時間っていうのはこう何割ぐらいになるんですか？ヨリナ先生お願いします。
そうですね、まず当院では朝卵を誘拐したりですとか、と観察をしてできるものに関しては透明体に穴を開けて細胞を取りやすい状態にして、でその後2時間後ぐらいに肺の細胞を採取します。なのでだいたいかける時間としては通りあたり、まあ、待ち時間もあるんですけれども4から5時間程度はかかるのかなという印象です。
そしたら本当にこう PGTA 検査をこの患者さんされると決断された場合には、それによってスケジュールが大きく変わってくる、それに合わせてワイルスも、対応していくっていうところがすごい難しい中での、本当に集中とあと精神的な面とこうモチベーションを維持するってすごい大変なのかと思うんですけども、そのあたりもこう気をつけてやってられるかと思うんですけども、宮崎先生なんか気をつけてる点とかありますか？
そうですね、やっぱりその集中を切れさせないようにするっていうのは一番気をつけてはいるかなとは思いますね。そのちょっとふと目を離してしまったら、もし、まあ、その間に 取ってた細胞がどこかに行ってしまったりとか、そういったこともやっぱり可能性としてはあります、ね。ただその待ち時間も長いので、その待ち時間にいかに一回集中をどっかに置いて、うん、心を一回リフレッシュさせるかっていうのもやっぱり必要にはなってくるかなとは思います、
ね。ありがとうございます。
あとはですね、アイジェノミクスですとか PGTA の受託会社に対してもっとこういったことができるといいなとか、もっと何かこう改善したらいいかなっていうところがあれば教えていただきたいんですけど、宮崎先生何かありますか？
そうですね、先ほどお話しいただきました培養液からの検査であるとか、まあ、今後もしかしたらそれ以外の方法でももっと簡便な方法で、うん、検査ができるようになる未来がやってくるかもしれませんので、うん、そういった情報もしありましたらぜひ教えていただけるとありがたいかと思います。
ありがとうございます。アイジェノミクスも常にグローバルで研究開発してますの でもっと斬新なことができたらいいなとは思ってます。
では最後にお二人にリスナーの皆様へぜひメッセージをお願いしたいんですが、まず宮崎先生お願いします。
はい、ですね、まあ、PGTA に限らず不妊治療というものは妊娠を望まれてからですね、今はもう1年、妊娠をするための努力をされて、でも妊娠できなかったらもう始めていっていいよというような感じでされているようなものになりますので、まあ、もっとですね気軽にお近くの産婦人科とか、あとはまあ不妊治療施設ですねに、訪ねていただきましてご相談いただけたらいいかなと思います。スタートはですね早い方がおそらくいいかとは思います。
はい、ありがとうございます。次、ヨヘナ先生お願いします。
IVF 大阪クリニックでは着床前診断の他にもいろいろな検査など多くしています。でその中でも着床前診断数こなしていて培養士の技術も高いと思いますので、よければぜひ IVF 大阪クリニックにご来院して相談してみてはいかがでしょうか。
はい、今週ご出演いただきましたのは IVF 大阪クリニック生殖技術部門宮崎由香先生とヨヘナ凛美先生でした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
話を聞かせていただきまして、トシさんどうですか、はい、PGTA。
そうですね、臨床研究施設の方も増えてきて、それに伴って私たち検査会社としても検査の方が増えてきましたね。
そうですね、はい、まあ、臨床研究コロナの影響もあるかもしれないですけれども、まあ、順調に進んでいるのかなという印象は受けてます。
そうですね、ありますね、はいはい。
この番組は毎週月曜日21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーページによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。